さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ついに DLS ポッドキャストもエピソード30です。皆様応援ありがとうございます。 Facebook やブログみたいにどれくらいの人が聞いているのかわからないポッドキャストですが、時々いただくメールで、ああ聞いてくれてる人がいるんだなと思うと幸せになります。これからも毎週1回のペースで続けていきますので、バレエ友達に紹介したり iTunes でレビューを書いてくれたらとっても嬉しいです。リクエストも待っています。さて、2月はダンサーと怪我についての記事をピックアップしています。今日は怪我の痛み、それとも恐怖の痛みという記事を選びました。今まで応急処置や怪我予防の方法、そしてダンサーにある怪我などをお話ししてきましたが、今日の記事は怪我と恐怖、つまり精神的なものがどれだけ影響するのかということに触れました。メンタル面が体に影響すること、それはお正月にあったバレエ講習会に参加してくれた皆さんならわかると思います。疲れたとか集中できないとか、いつもなら見逃してしまいそうな体のサインを聞きながら、それをケアしていけないとダンサーにはなれませんよね。では本文です。怪我の痛み、それとも恐怖の痛み。昨日の記事で紹介した生徒は、怪我の経験を全くなし、なので怪我について知らなすぎでした。比較的若い生徒、もしくは体の恵まれているダンサーによくあるケースです。今日のケーススタジオはその反対。大きな怪我をした体験から全ての痛みに敏感になりすぎる、なまじ怪我について知っているから最悪のケースを考えてパニクっちゃうという人の話をしようと思います。世の中全てのものにプラスがあったらマイナスがある、怪我を知ることもマイナスになる時があるよということで、キャサリンは去年足の親指の大きな怪我をしました。大怪我というよりも大きな怪我、つまり良くならず踊れない時期が長く、残念ながらその怪我の一番最初の原因はきつすぎるトーシューズでした。そう、シューズのサイズのせいで6ヶ月以上に続く怪我につながったのです。悲しいね。セミナーでいつも言っていること、 65% 以上のダンサーの怪我は防げます。さてと、当時は昨日挙げた男の子と同じように怪我についての知識なしでしたので、シューズがきついよと何度言っても聞いてくれませんでした。そりゃそうでしょう。ずっと痛かった足の痛みがトーシューズから来ていたなんて悲しすぎますものね。山あり谷ありで彼女の足の怪我は良くなりました。そしてその過程で彼女は自分の体についてたくさん勉強することができました。転んでもタラでは起きない、これダンサーです。舞台で転んでも見せ場にしてしまえという芸人根性。そんなキャサリンが足のすねに痛みを感じたとき、もちろん今までの勉強から応急処置のライスをしっかりしました。しっかりしたつもりでした。彼女の場合 D の診断で自己診断をしすぎてしまいました。インターネットのチェックだったり、友達ダンサーの話だったり、そして骨が折れてるんじゃないかとパニック。私がいくら体の使い方だから休まずに治さなきゃと言っても聞いてくれませんでした。痛いイコール休まなきゃじゃないケースというのがあるということも昔お話ししましたね。休んで弱くなっちゃうと逆効果。結局彼女はレントゲンを取って何もないことを確認し、その1週間後には何事もなかったように普通に踊れるようになりました。彼女の痛みは恐怖のせいでひどく感じたのではないかと思っています。 何事もないと分かった途端、痛みが軽くなりましたから。怪我を知ってしまうと、怪我をしたくない恐怖で体が動かなくなることがあります。これは私も経験からよく知っています。下手な真似をする前に休んでおこう、その気持ちもわかります。だけどね、残念ながら体っていつも同じ結論に行き着くとは限らないんです。だから体を聞くというのはダンサーの技術の一つだと思っています。信用できる治療家を探しておくことも大切。そしてパニックの声に負けないように、冷静に目の前にある問題を見つめられるようにならなければ。心と体、両方コンディショニングしていかないといけない理由はここにもあります。いかがでしたか？バレエ学校の新学期が始まり、たくさんの新しい生徒たちが入学してきました。彼女たちはまだ毎日踊ることの大変さや体のケアの大切さを知りませんし、頑張っている時の体の痛みと怪我の体の痛みの違いが分かりません。このようなことも学びながら、ダンサーとして、そして人間として成長してほしいものです。最後に、バレエの先生そしてコーチの方々にアドバイスです。私たちこのように体のことを勉強していると、プロに任せようって気持ちが多くなっちゃいます。よって私もたくさんのバレエの先生たちが、体を強くしなさいよと生徒に言いながら、自分は治療を受けて終わりということをよく見てます。もし生徒のみんなに体をしっかりと使ってほしかったら、残念ながら私たちもしっかりと体を使っていかないといけません。それはどれだけ綺麗なお手本が見せられるかではなくって、体に対するプライドだったり、体に対するアチチュード、態度というものを見せるため。そしてそこから勘のいい生徒たちは勉強していってくれるんではないかと私は思っています。確かに忙しい毎日を送っていると、自分でケアをしたいとか自分でトレーニングしたいというよりは、誰かに直してほしいって思ってしまうのも事実だけれどね、体っていうのは強ければ強いほど長持ちするんです。長く踊っていくためにも、長く仕事を続けていくためにも、ちょっとこの部分考えてみてください。では今週はここまで。感想は hello@dancerslifesupport.com まで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。